実践パート3では夢盛りの技法を学んでいくわよ。戦車は陸の兵器、戦艦は海の兵器とそれぞれ住み分けがあるように、夢盛りは夢世界のガーディアンとして夢の世界に作り出すといい感じね。まずは実践パート2の眠り状態のままテリトリーを意識してみてね。夢盛りを作り出すにはいくつかのやり方や条件があるから、順次説明しながら行っていくわよ。まずは実践パート2で生み出したテリトリーの内部に、霧や煙、空気などのような色のついた気体を満たしていってね。個人的おすすめは、煙の塊や入道雲のようなもの、霧やアメーバ、映画やアニメに出てくる黒いモヤモヤやピンクのモヤモヤとかね。まずは今話した内容を参考に、煙や霧のような不定形の存在をイメージしてみてね。ポイントは3つ。 1. デザインはあまり凝らなくても OK。 2. テリトリー全体に満ちた守りの意志みたいなものをイメージすると、テリトリー全体がいい感じに守られるわ。3. 夢盛りに色がついていると空間全体に満ちていることがわかりやすくておすすめよ。今話したことを参考に、夢世界のガーディアンである夢盛りをあなたのテリトリー全体に満たしていってね。プールの中に色付きの水を流し込むように、空間全体を色のついた煙で満たすように、作り出した夢盛りをあなたのテリトリー全体へとどんどん広げていってね。いい感じよ。これであなたのテリトリーにあなたの夢盛りが配置されたわ。あとは条件付けのプログラムをインストールするだけね。あなたがどんな状態になった時に夢盛りがどう動くか、それを決めていくわけね。一番無難なのは、夢の中で嫌な雰囲気がしたら夢盛りが起動するって条件付けね。デフォルトとして訓練された軍用犬のように不審者に対して攻撃的な態度を取るように仕込んでおくのが安定よ。これはなぜかというと、夢の中ではあなたの自意識は弱まるから、現実世界で絶対にやらないポカや判断ミスをしやすくなるからね。自意識が弱まる夢の世界では、あからさまな詐術や窃盗行為も見逃しちゃうし、 罠を仕掛けられても気づきにくくなるわ。そうした不利な状況を回避するために、夢守りの条件付けは厳しく攻撃的にした方が安全を確保できるわけね。デフォルトレベルとして、疑わしきは罰するというスタンスでプログラムを構築することで、あなたが気づかない罠にも夢守りがオートで判断して対処してくれるわ。自我が弱まる夢世界は危険がいっぱい。だからこそ、ちょっと神経質なくらいに守りを固めておいて損はないわよ。それじゃあ条件付けをしていくわよ。空間に満ちた夢守りに対して起動条件を設定。私のおすすめとしては、あなたがピンチになると助けてくれる。嫌な雰囲気になると助けてくれる。あなたを攻撃しようとしたり、悪意を持って接してきた存在を攻撃する。あなたのテリトリーに入った瞬間に問答無用で攻撃する。あなたのテリトリーに入ってきた存在を弾き返す。などのようにシンプルかつ効果的な内容にすると安定ね。夢守りはあなたが作り出した存在だから、あなたの命令には絶対服従だし、プログラム自体もあなたの意思によって簡単にインストールできるわ。それじゃ、今の話を参考に、夢守りに条件付けをインストールしてみてね。細かい条件付けが終わったら、今度は排除や攻撃の方法を決めておいてね。例えば、煙が拳になって侵入者を攻撃するとか、拳に叩かれたものは砕けて消滅するとか、侵入者を煙に包み込んで、そのままテリトリーの外に弾き出すとかね。あまりに複雑な動作パターンや攻撃は、夢の世界に慣れていない初期段階だと誤動作したり、狙った効果を発揮しにくいからね。シンプルな効果にすることをおすすめするわ。私的なおすすめとしては、夢守りが拳で殴った相手は、今まで奪った夢の力を失い、本来の力の持ち主のもとへと戻っていく機能や、無断でテリトリーに侵入する存在は、夢守りがすべて弾き返すという機能とかね。前者だと今まで被害に遭った人も保証されるし、力を盗んだ者たちにもきつい罰になるからおすすめだし、後者だとシンプルな設定で扱いが簡単という意味でおすすめね。それじゃあしばらく時間を取るから攻撃方法を決めていってね。 最後は口頭での命令と契約よ。自分の身が危なくなったら助けてねとか、危害を加えられる前に何が何でも助けてねとか、あなたの望みを口頭で夢森に伝えてね。イメージ的には現実世界でセキュリティスタッフに指示をするのと同じ感覚ね。細かい構成規定をプログラムで教えて、大雑把なガイドラインを口頭で示す。この2つを行うことで、どの段階から力を行使していいかが明確になり、夢森も動きやすくなるはずよ。あまり複雑に考えず、普通にお願いすれば大丈夫だからね。それじゃあ少し時間を取るから、夢森に挨拶したり命令をしたり、動いてもらったりといくつか試してみてね。うん、いい感じよ。これで夢森はあなたの専属ガーディアンとなり、あなたをしっかりと守ってくれる存在となったわ。